黙示録を書いたヨハネには神からお預かりした言葉がありました。今日読みましたヨハネの黙示録第10章の中に神の言葉の巻物を食べなさい、それはあなたの口には蜜のように甘いが腹には苦いと、大変不思議な言葉がありました。しかもその甘くて苦い神の言葉というのは、ただヨハネが一人でそれを味わっていればいいというようなものではなくて、第10章の最後のところには、あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて再び予言しなければならないと、そう書いてあります。甘くて苦い神の言葉をお預かりしているというのは、しかし私どもの教会もまた同じことだろうと思います。もう1年以上続くコロナパンデミックの中で、私が問い続けていることがあります。一体何のために教会は生きているのかということであります。神は一体何のためにこの教会を生かしておいでなのか。さまざまな面で教会の活動を制限しなければならないことが多く、それは一面では当然のことだろうと思います。で、最初は異常事態だと思っていたようなこともいつの間にかいつものことになってしまっていることもたくさんあるかもしれません。で、今日も長老たちの会議をこの後いたしますが、そういうところでいつも話題になるのが、この集会はいつから再開しようか、これはどうしようかと、そういうことを考えながら、しかしいつも私が心の内に問い直すことは、教会は一体何のために生きているのだろうかということなのです。黙示録が書かれた当時も、教会にとって伝道がしやすい時代ではなかったと思います。教会にとって生きやすい時代では決してなかったと思います。もっともそういうことを申しますと、じゃあ一体伝道がしやすかった時代っていつだと言われてしまいそうですが、それにしても黙示録の書かれた当時はやはり特別なものがあったに違いないと思います。この黙示録を書いたときに、ヨハネはパトモスという小さな島におりました。そこで神から幻を見せていただいたのです。で、どういういきさつでヨハネがこのパトモスという島にいたのか、これは実はちょっとよくわからないところがあります。当時のローマ帝国当局の暴力的な措置により島流しにあっていたのか、あるいはむしろヨハネからこの島に亡命していたのだと考えられなくもない。いずれにしても、しかし当時のローマ帝国が教会に対して大変に厳しい態度をとっていたということは間違いのないことであります。で、そこでヨハネはこういう言葉を聞いたのです。今日読みました第10章の最後の11節をもう一度読んでみます。すると私にこう語りかける声が聞こえた。あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて再び予言しなければならない。で、これはヨハネにとって決して聞きやすい言葉ではなかったと思います。まさにこういうことでヨハネは悩んでいたんであります。そして事実、ヨハネは 典型的なところで言えば、特に第13章以降でかなり明確な言葉でローマ帝国の崩壊を告げなければなりませんでした。この獣の支配は必ず倒れる。で、そのような予言の言葉、神から委ねられた言葉について、これはあなたの口には甘いが腹に苦いと言われるのは大変に印象深いものがあります。ヨハネはそのように言われた通り、その苦さを腹の中にじくじく感じながら、しかも同時に神の恵みの甘さを存分に味わいながら語るべき言葉を語らせていただくことができました。今朝は私どもも限られた時間の中で、この教会に委ねられた御言葉の甘さと苦さについてもう一度きちんと学び直したい、味わい直したいと願うのであります。で、そうは言ってもこの第十章が伝えている事柄というのは実はそんなに複雑なことではありません。新共同訳聖書の込み出しには天使が小さな巻物を渡すと書いてありますが、まあ、言ってみればそれだけです。一人の大変に力強い巨大な天使が現れて、その天使が手に持っていた小さな巻物をヨハネが食べたら、言われた通りそれは口に甘く腹に苦かったと。ただそれだけのことですが、しかしこれは読めば読むほどとてつもない光景だということにお気づきになるのではないかと思います。で、改めて一節から読んでいきますと、私はまたもう一人の力強い天使が雲を身にまとい天から下ってくるのを見たとあります。で、この力強い天使っていうのは本当に力が強いんで、頭には虹をいただき、顔は太陽のようで足は火の柱のようであり、とちょっと我々の想像力が追いつかないようなところがあります。右足で海を、左足で地を踏まえてと書いてあります。左足で地面に立つのは分かるけれども、右足で海を踏まえるって一体どういうことだろうか。例えばかつてイエス様が湖の上をお歩きになったように、この天使の右足もなぜか水に沈まなかったのだという情景を思い浮かべるかもしれませんけれども、どうもそういうこととは少し雰囲気が違うようで、むしろこの天使はとてつもなく巨大なので、深い海もこの天使にとっては浅瀬のようなものでしかないと、そう読み取った方が良いようです。なぜそう言えるかというと、今度は5節の最後に行きますと、なぜかそこだけ改行がしてあって、右手を天に上げとあります。で、何気ない表現のようですけれども、原文をきちんと理解するとこれはちょっと右手を上に上げたっていうんじゃなくて、直訳すると右手を天の中に上げて、つまりこの巨大な天使が右の手を上げたら手が雲の向こうにまで突き抜けてしまったという、そういう条件を思い浮かべた方が正しいようです。ですから右足で海を、左足で地をというのは、例えば私のような足の短い人間が右足だけ海に突っ込んでヨロヨロしてるっていうような姿じゃないんで、そうではなくて文字通り全世界を股にかけて両足で仁王立ちをしている大きな天使が右手を天の中にまで突っ込んでしまっている。その巨大な天使がさらに3節に進みますと、獅子が吠えるような大声で叫んだ。天使が叫んだ時、7つの霊が それぞれの声で語った。七つの霊が語ったとき私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が語ったことは秘めておけ、それを書き留めてはいけないというのが聞こえた。その声もまた人間には書き留めることすら許されないものであったというのです。でこのような幻を見せられて、ヨハネは圧倒されたかもしれない、驚いたかもしれないけれども、また深く慰められたのではないかと思います。それまで自分が恐れていたこと、思い患っていたことが全部吹き飛ばされるような思いではなかったかと思うのです。想像してみてください。ヨハネは小さなパトモスという島にいるんです。自分が心にかけていた教会の仲間たちからは引き離されて、一緒に礼拝することができない。だから第2章第3章ではその教会に宛てて手紙を書かなければなりませんでした。それにしても心細かっただろうと思います。一体どうして自分はこんなところにいるんだろう。それでもヨハネは日曜日の礼拝をサボるようなことはありませんでした。たった一人で礼拝を続けたかもしれないし、少人数であっても共に礼拝をする仲間が与えられていたかもしれないし、でもやっぱり心細かったに違いないと思います。一体自分はなんでこんなところにいるんだろう、これからどうなるんだろう、もしかして自分はこのままこの小さな島で一生を終えていく運命なんじゃないか。ところがそんなヨハネの前に超巨大な天使が現れて、その巨大な天使が足をドンとやっただけで、たちまちローマ帝国は滅ぼされるかもしれないし、その天使の特別な液でプフッとやったら、たちまち我々を悩ませている疫病はたちまち収まったなんてことを期待するかもしれないけれども、この超巨大な天使がヨハネにしてくれたことはそんなことではなかったんであって、その大きな大きな手の上に本当に小さな、ごくごく小さな巻物を手に乗せて、これを食べてごらん、それはあなたの口には甘く、しかし腹には苦い、これを食べなさい。それは本当に甘かったのだと思います。けれどもまたこの世のものとも思えないほど苦かったんであります。その甘さと苦さを同時に味わいながら、ヨハネは語るべき言葉を語り始めることができました。多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて、あなたは私の言葉を語るんだ。で、ヨハネが食べたこの小さな神の言葉の巻物は、しかしどんな教会にも等しく与えられているものだと思います。どの時代の教会にも、どんな大きな教会にも、どんな小さな教会にも等しく与えられている。それがしかし甘くて苦いと言われるのは一体どういうことなんだろうか。少し話が変わるようですけれども、雪の下通信の先月号の牧師室だよりに、説教塾という 私が属している集まりのオンラインセミナーについて書きました。この説教塾という集まりが一番大切にしているのは、通常なら3泊4日とか4泊5日とかで行うセミナー、ところがそれが今は不可能なんで、オンラインで月に 1、2度のペースで、ところが1年近く一つの聖書の言葉をめぐって学びを続けました。もちろんこの言葉を説教するということを目指して学びを続けたのです。牧師室よりも書いたことですけれども、この学びがあまりにも丁寧すぎて遅々として進まず、ついにカタツムリセミナーという名前がついてしまいました。しかしようやく参加者全員の説教原稿が提出されて、今月中にはなんとか終わりそうです。でこのセミナーの中でいろんなことを語り合いましたけれども、一度ならず話題になったのは香港の教会のことです。中国共産党による香港に対する弾圧が大変厳しいものであるということは、大変大きな社会的な事柄にもなっていると思いますが、その香港に生きる教会もまた大変厳しいところに追われているということを皆さんもお聞きになったことがあるかもしれません。投獄され、あるいは亡命しなければならないというようなことが現実になっています。これは大げさでも何でもなく、香港の教会はまさしく黙示録的な状況に立たされていると言わなければならないだろうと思います。で、説教の学びのセミナーでどうしてそういう話題になるかっていうと、この1年近く学び続けてきた聖書の言葉というのが、ローマの信徒への手紙第13章の後半、その中の12節に、夜は更け、日は近づいた、だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょうという言葉がある。夜は更け、日は近づいた。一体夜が更けた、闇が深まったってのは一体どういうことなんだろうか。しかもそれと同時に日は近づいたっていうのはどういう現実を指しているんだろうか。で、考えてみると非常に不思議な言葉で、夜は深まった、夜の闇がどんどん深まっていく、しかも同時に日は近づいたと。まあね、夜が1時間更けたらその分夜明けが1時間分近くなるのは当たり前なんですけれども、そんなへりくつをパウロは言っているんじゃなくて、夜の闇の深さを目の前で嫌というほど見せられながら、しかも同時に日の光を本当に近くに見ているのです。ヨハネの教会も香港の教会もこの闇の深さをよく知っていただろうと思います。この闇は嘘だなんて言うんじゃないんです。事実、夜は深まったんです。闇はますます深くなっているんです。ところがその闇と同時に日の光を見ているのです。そんなことを黙示録の説教の準備をしながらつらつらと考えていたら、また先週ある教会の方が中国共産党創立100周年祝賀大会の動画を紹介してくださいました。皆さんもいろいろなニュースを得ておられると思いますが、私も2時間近いその動画を、しかしまあ飛ばし飛ばし見ながら、中国という国が今どんなに大きな力を持っているか改めて見せつけられるような思いがいたしました。ある意味で世界で一番大きな力を持っている国を、実はほとんど一人の人が支配している。 そしてその一人の支配者の前に何万という人が集まり、熱狂的な喝采を送りながら、その言葉に耳を傾けている姿を見ながら、やはり私は複雑な思いを抱かざるを得ませんでした。もちろん皆さんの中にはいろんな立場の方、いろんな考え方の方があるでしょう。政治のことってのはきっと私が考えるよりももっと難しく複雑なものがあるんだろうと思います。けれども私はこんなに大きな力を持った国がただイエス様を信じることを喜びとしている小さな教会をいじめるような世界はやっぱり何かが間違っているのだと思うのです。だがしかし教会は言葉をお預かりしています。もしもそうであるならば、私どもも今心新たにそこに立ちたいと思うのです。この教会に神が与えてくださる力は御言葉以外何もない。ヨハネが小さな巻物を食べさせていただいたように、教会というのがそれがどんなに小さな教会であっても、あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて再び予言しなければならないという、そのような神の言葉をお預かりしているし、そのお預かりしている神の言葉が口には甘く腹には苦いというのも、いつの時代にも変わることのない真理であると思うのです。なぜヨハネに与えられた巻物は小さかったんだろうか、なぜそれは甘かったんだろうか、なぜそれは苦かったんだろうか、多くのことを考えるよりも、私どもはここでただ一人、ただ一人のお方のことを思い起こすべきだろうと思います。主が十字架につけられたとき、それこそ超巨大な天使が獅子のようなうなり声を立てて助けに来てくれることを期待した人も、もしかしたら十字架の周りに隠れていたかもしれません。けれども主が十字架につけられたとき、そんなことは一つも起こりませんでした。誰も助けに来ませんでした。それどころか主イエスが武器を持った人たちに捕まりそうになったときに、弟子の一人が剣を振り上げてイエス様を守ろうとした。ところが主はそんなことはやめなさい、剣を持つ者は剣で滅びるんだ、そしてこう言われたというのです。知らないのか、もし私が今父なる神にお願いをすれば、直ちに天使の大軍団が飛んでくるだろう。けれどもそんなことをしてしまったら神の言葉が実現しないじゃないか、そう言って主イエスは十字架の道を歩んでいかれたのであります。世界の誰よりも小さくなってくださった主イエスは、誰よりも豊かな神の恵みの甘さを味わっておられたはずですが、それを押し潰そうとする人間の罪の中で、誰よりも厳しく十字架の苦さを味わい尽くさなければなりませんでした。教会にはこの小さな巻物しか与えられていないんだと申しました。 それをもう一言言い換えるならば、教会には十字架につけられたイエス・キリスト以外与えられていないんだと、そういうことができるだろうと思います。ですからこの小さな巻物の小ささとは主イエス・キリストの小ささです。そしてその苦さとは十字架の苦さであり、それを神の御子に敷いた私どもの罪の苦さであり、それに対する神の裁きの苦さでもあります。私どもも聖書を読みながら神の恵みの甘みを存分に味わいながら、けれどもいつも腹の深いところには深い十字架の苦さがあるだろうと思います。ところがそれを伝道の言葉として、証しの言葉として語り始めるとき、それは私どもすべてを生かす命の甘さを失うことはないのであります。教会がこの神の言葉の恵みにしっかりと立つことができるように、そのためにこそこの力強い天使はヨハネのもとに使わされたのであります。この力強い天使がそれこそ力強くヨハネを励ましてくれました。7節ではこういうのです。第7の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する。それは神がご自分のしもべである預言者たちに良い知らせとして告げられた通りである。神は必ずご自分のご計画を貫いてくださる、あなた方のために。それは預言者たちに良い知らせとして告げられた通りである。良い知らせというのはつまり福音であります。喜びの知らせです。神はご自分の預言者たちに喜びの知らせしかお告げになったことはない。その喜びの成就の時までもはや時がないと第6節の最後では言われるのです。もはや時がない、つまりもうこれ以上長く待つ必要はないっていうんです。神が今にも御心を行ってくださるのだと、そのことを信じて、しかもそのために神がこの教会を御言葉の担い手として用いてくださることを感謝と驚きを持って受け止め直したいと思います。お祈りをいたします。父なる御神、あなたこそ天地の支配者でいてくださいます。私どもの生きるこの世界にあって、そのことを信じ抜くことは決して容易ではないことをあなたもよく理解してくださると信じます。私どもの作る罪の世界の中で、誰よりも深くその苦さを味わってくださった御子イエスのことを思いながら、今私どもも腹に応える苦さを知り、けれどもまた御言葉の恵みの甘さを心いっぱいに告げ続けることができますように、今私どもにも新しい幻を与え、勇気を与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。